こんにちは、和製油のある暮らしの近藤です。ずいぶん久しぶりの収録になったんですけれども、またですね、少しずつ始めていこうと思いますので、皆さんよろしくお願いします。今回は汗ばむ季節にぜひ知っておいてほしい森の香りを使った汗対策についてお話しします。実は身近な木の香りにちょっと面白い研究報告があるんですよ。いや、今日もですね、かなり空が真っ白なぐらい雨が降ってるんですけれども、もうこれがですね、終わるといよいよ本格的な夏ということで、いきなりですね、大阪でも気温が35度ぐらいまで上がるらしいんですよね。もう天気予報見るのが怖いみたいなねのがあります。で、満員電車とか外回りのお仕事とか、まあ、あの冷房の効いたですね、室内と熱々の外のですね、行き来ですよね。もうこの時期って本当一日の中で何度も汗をかいたり冷えたりっていうのを繰り返すので、体温調節めちゃめちゃ難しいですよね。で、汗をですねかいた後、ちょっと自分の匂いが気になる瞬間ってありませんか？なんかね、私そんなもう若くないんで、そこまでね、なんかこう汗びしょびしょにかいてみたいなことって少ないんですけれども、でもこうちょっと特にですね、夕方とかですね、電車に乗った時とか、エレベーターとかですね、なんかこう逃げ場のない密室に入った時とか、ふとですね、ちょっとこう、あ、大丈夫かなみたいなね、ちょっとドキッとする時ありますね。もう子供たちなんかはもう元気に走り回ってたりするので、学校から帰ってきただけでですね、もうびっちゃびちゃですよね。なんか頭帽子かぶってるのにびっちゃびちゃ、背中はランドセルとサンドイッチされてびっちゃびちゃっていう感じで帰ってきますね。なんかこう市販の制汗剤とかデオドラントスプレーとかね、ドラッグストアに行くとジャラララーンってこう並んでるんですけれども、で、皆さんもね、一つはね、こうお手元にあるんじゃないかなと思うんですが、今日はちょっと違う切り口から、まあ、香りで対策をするっていう方法をですね、ご紹介したいと思います。まあ、ドラッグストアでですね、並んでいるような、まあ、制汗剤とかデオドラントスプレーって大体がですね、フローラルの香り、シトラスの香り、シャボンの香り、無臭みたいなね、大体のカテゴリーこうやって分かれてませんか？なんか女子高生ぐらいのね、時もう私のうん十年前になりますけれども、あの時に流行ってたのは結構ね、あのシトラスとかシャボン系でしたね。最近だとこう若い女性の、大衆によく含まれているラクトン類をですね、含んだような、まあ、制汗剤が売られてたりとかして、こう嫌な香りをこうマスキングをするためのあれやこれやっていうテクノロジーもですね、進化してきておりますね。ただまあ私結構なんか制汗剤のフローラルな香りとかシトラスとかシャボンとかの香りがですね、まあ、やっぱりちょっときつくて、プシューってこうスプレーとかした後にですね、もうなんか私自身がなんかゴキブリなのかっていうぐらいでヘキヘキってこう咳が出たりとかね、するようになっております。まあそんな中でですね、自然の香りを使って消臭できたらいいよねと常々思っております。皆さんにもですね、そういった自然の香りでできる消臭の方法について一つお伝えしたいなと思いますので、今回取り上げていこうと思います。で、ご紹介するのはですね、杉、モミ、ヒノキという、まあ、日本の中でですね、比較的多く存在している3つの針葉樹の香りです。まあ、この3種類だとですね、まあ、聞いたことあるよというすごく馴染み深い、ね、樹種にはなりますよね。お風呂とか、寺社仏閣とか、あと家具、まあ、建物系ですね、なんかに使われている木材なので、まあなんかあの名前を聞いただけでもなんとなく香りを想像できるような樹種なんじゃないかなと思います。まあ、でも面白いのはですね、まあ、針葉樹って一括りにしたとてですよ、まあ、この3つ香りが全然やっぱり違うんですよね。まあ、今回はその違いも含めてじっくりお話できたらなと思います。まず前提として汗の匂いがどうやって発生するのかっていうのをご存知でしょうか。汗をかいた直後の汗自体はですね、ほとんど匂いがないと言われています。 汗が、まあ、肌の表面にとどまって、でそこにいる常在菌とかですね、まあ、汗や皮脂を分解することで嫌な匂いの元になる物質が作られるというのが、まあ、一般的な理解なんですね。まあ、つまり匂い対策のポイントって汗をかかないようにするって言って毛穴をね防ぎまくるっていうよりも、まあ、菌がどう働くかっていうのを注目する方が、まあ、なんとなく肌にもいいんじゃないかなというような感じにはなります。もちろんね、なんか汗じみが本当困るんだよみたいな時はですね、ちょっと汗止めたいなというところもあるんですけれども、まあ、今回はちょっと匂いにフォーカスして考えていきますね。で、ここで登場するのが杉とかヒノキなどの、まあ、針葉樹に含まれているフィトンチッドと呼ばれている香りの成分ですね。フィトンチッドはもともと植物が自分の身を守るために作り出している成分と言われているんですよ。で、名前はですね、フィトンとチッドに分かれていまして、フィトンがですねロシア語とかギリシャ語で植物という意味なんですよ。で、チッドというのは殺すっていう意味なんですよね。ちょっとなんか物騒な名前だなと思われるかもしれないんですけど、チッド、まあ、殺すのは何かというとですね、菌です。つまり抗菌的な働きがあると報告されているんですね。森林浴をすると気持ちが落ち着くという話を聞いたことがある方も多いと思うんですけれども、これもフィトンチッドが関係しているとされているんです。動物たちが住んでいる森の中っていわゆる、まあ、自然に動物たちが死んだ後に死体とかもねその辺にあるはずなんですよ。そして糞尿ですね、散々マーキングとか、まあ、されているので、本来だったら森の中ってすごく臭いんじゃないかと思うんですけれども、このフィトンチッドがあるおかげで森の中はですね臭くなくて森の爽やかな香りがするんですね。ではここから3つの香りの違いを詳しくお話ししていきますね。まず杉ですね。これはもう日本人にとって一番馴染み深い香りかもしれませんね。なんかこうね、杉と聞くと杉花粉症やんかと思われるかもしれないんですけれども、でも杉板とかね、杉だるとか味噌醤油お酒ね、これ杉にお世話になってますよね。コンビニでもらう割り箸、あれも杉の木ですよね。で、森に入ると大体香ってくるのって杉の枝葉の香りだったりします。神社にある御神木として何百年も生きているのも杉の木だったりしますね。とても落ち着いた香りで、まあ、いわゆる木の香りだねっていう感じの香りです。次にモミですね。これはクリスマスツリーの木として知られています。モミの木っていう歌もねありますよね。歌ったことありますか？なんかホームアローンでもね、ケビンが自分でモミの木切ってズルズル引きずってクリスマスツリー持ってってましたけど、たくましいなって見てました。このモミなんですが、私結構漫画を読むんですけど、不思議の国のバードというですね漫画の中にもモミの木の、まあ、一つの種類なんですけれども登場しています。で、どういう木として紹介されているのかというと、モミはですね、まあ、冬でも枯れない常緑樹として北欧の方、まあ、ヨーロッパとかですね、神聖な木として絶えない命、永遠の命としてですね神聖な木とされているのが特徴なんですね。強い抗菌作用を持っているので、クリスマスツリーとして、まあ、感染症が流行る時期にですね玄関先とかリビングにでっかいモミの木をドーンと置くっていうのもですね何かしら理にかなったような感じはしますよね。で、杉に比べるともうちょっとこうみずみずしいというかシャープな透明感のある印象、まあ、寒いところに生えている感じがするんですよね。深呼吸するとちょっとこう鼻の奥がスッと通るような爽やかさが際立っている香りです。で、最後にヒノキですが、ヒノキはねこれもまた馴染み深い木ですよね。法隆寺だったりなんかいろんな寺社仏閣にですねヒノキ使われています。伊勢神宮とかですよね。 で、あとヒノキ風呂とかね、ちょっとこう落ち着いた旅館に行くと総ヒノキのお風呂があって、ふわーみたいなねリラックスできたりする感じがしますけれども、優しくてちょっとですね、杉に比べるとどっしりとしたような甘みのある香りだったりします。まあ、こうやって並べてみると同じなんかこうチクチク系の針葉樹なんですけれども、森の香りと一括りに言っても全然ちょっとですね違う香りをそれぞれ持っているんですよね。この辺もですね、やっぱりお好みによって使い分けていくのがいいのかなと思います。では実際にこういった針葉樹の精油とかですね、香りをどうやって使っていくのかということなんですけれども、もう一番手軽なのは精油を1、2滴ですね、ハンカチとかコットンとかティッシュとかに垂らして、それをですねカバンに入れておく方法ですよね。汗が気になったタイミングとかでさっとですね、ちょっとその香りをですね嗅いだりだとか、あと洋服をスッスッとそれで拭くだけでもですね、ちょっと気分が変わるんですよね。香りをまとうような感じになるんです。まあ、布のシミになったりしますので、ハンカチに垂らす場合はですね、ちょっと端っこの方にほんのりと垂らすっていう程度にした方がいいかなと思います。でもう少し本格的にやりたいという場合はですね、無水エタノールと精製水を使ったアロマスプレーを作るのがおすすめです。無水エタノール 10ミリ に対して、まあ、精油をですね10滴から20滴ぐらいですかね、ブレンドして入れていただいてさっと混ぜます。でそこに精製水、まあ、薬局でね結構売られてるかなとは思うんですけれども、精製水買うのめんどくさいわっていう方はですね、ミネラルウォーターとか浄水を使っていただいて 90ml 加えるだけで簡単なですねアロマスプレーが 100ml 作れます。これをですね、まあ、持ち歩いていただいてもいいですし、朝の身支度の時とかシャツの内側とかにですねシュッシュッと一吹きしておいていただくと、後々ですねいい香りが続いたり、汗をかいてもですね雑菌が増えずに嫌な匂いが発生するのを防いでくれるというような働きをしてくれます。しかもですね、森の香りですのですごいね癒される感じがして、森林浴効果も発生するという一石二鳥のアロマスプレーですね。はい、ここまでですね針葉樹の香りを紹介してきたんですけれども、香りはですねやっぱり個々人の好みがありますので、って針葉樹の匂いそんなに好きじゃないんだよなっていう方もですね中にはねいらっしゃるかなと思います。でそういう方は例えば同じ森の香りでもですね、クロモジというですね優しい香りがあります。でクロモジはですね、針葉樹とはまた異なる成分ではあるんですけれども、リナロールという香りの成分、芳香成分を含んでいますので、すごくですね優しい、ちょっとこう落ち着くというような柔らかい香りがする木なんですね。クスノキ科の植物なんですけれども、非常にリラックス系の香りです。でも結構虫歯菌とかですね、歯周病菌にも勝つっていうね抗菌作用が確認されていたり、いろんなですね真菌とかこう菌に対するウイルスに対する作用っていうのを持っている植物でもありますので、このクロモジの香りもですね使っていただくのもおすすめです。はい、私自身もですね趣味で運動をしております。クラシックバレエを習いに行ってるんですけれども、まあ、クラシックバレエって本当にちょっと動いただけで汗ダクダクになるんですよなんかね全然お嬢様のスポーツみたいなんじゃなくてですね、筋トレです。筋トレ、ストレッチと筋トレですね。なのでものすごい汗ダクダクでレオタードとかびしゃびしゃになるんですけれども、まあ、それレッスン終わった後でですね、私はなるべくですね杉ですね、秋田杉を使ったアロマスプレーがあるんですけれども、それをですね持って行って着替える時にシュシュシュッとしたりとか、あとタオルにシュシュッと振りかけて、それでですね体をちょっと拭いたりだとかしています。アロマスプレーはお肌に直接使う場合は必ずパッチテストをしていただきたいっていうのと、濃度をですねあんまり高めていく濃い 精油の濃度でアロマスプレーを作るとお肌に炎症を起こしちゃったりとかしますので、そこはですね必ずパッチテストをしてお使いください。それから水を使ったアロマクラフトですね、こういう手作りのコスメとか、まあ、こういうクラフトに関してはですね、常温で置いておくと急にですね細菌がブワーッと増殖をしてしまいますので、必ずまあ2週間ぐらいで使い切ってしまうっていうのと、できたらですね冷蔵庫保管が望ましいなと思います。ちょっとねめんどくさいですけれども、ちょこちょこと作って使い切ってまた新しいのを作るっていうサイクルを繰り返していただくのが一番安全ですね。はい、今日は汗の匂い対策として杉、もみ、ヒノキの3つの針葉樹の香り、そして番外編として黒文字をご紹介しました。香りの好みは人それぞれなので、まずは気になるものから香りを嗅ぐところからですね試していただければいいかなと思います。アロマセラピー好きだけどあんまり知らなかったとか、日本のアロマについてあんまり知らなかった、和精油って何気になってるんだけどっていうようなね方々、今日の内容へーと思ったらですね、ぜひフォローとコメントをお願いします。今日ご紹介した香りの中でもですね、これが気になったというね気になる香りがあったら、ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。